日本共産党の小沼です。物価高騰が暮らしを直撃しています。今こそ市民の困難に寄り添う姿勢の執行が求められます。それでは通告に従いまして大項目5点にわたって伺います。大項目の1項目目、市民が安心して住み続けられる施策についてです。まず中項目の1つ目、加齢性難聴の支援に関わる施策についてです。人は誰でも加齢とともに高い音から徐々に聞こえにくくなり、70歳以上の半数に難聴があるとされています。言葉が聞こえにくくなると認知機能が低下し、コミュニケーションにも支障が出て社会的に孤立することで認知症のリスクが高まり、うつ病の原因になるとも考えられています。難聴になったらなるべく早く補聴器の使用をすることで聞こえの改善にとって大切ということになります。しかし補聴器は15万円から30万円ほどと大変高価で、年金暮らしの高齢者には手が届きません。全国でも北海道でも補聴器購入助成を行う自治体が増えてきています。近隣の自治体でも沼田町、宇多市内市では4月から実施しています。人口約2万4000人の根室市では、医師が必要と診断すれば片耳上限5万円、両耳で10万円を給付する補聴器助成が4月から始まっています。年に一度の修理費として1万円の助成もセットになっています。国の制度や介護保険の対象から外れた方を救済するという考えは行政として基本的な姿勢であると思います。また2021年9月議会の私の質問に対して、市長はこの加齢性難聴の助成の必要性というのは非常に認めるところだが、今後全国市長会を通しながら何らかの措置を講じていただけるように努めていきたい、今後改めて70デシベル以下の方というのがどの程度留萌市にいるのかも検討していきながら、高齢者施策という形になるのか、障害者施策ということで、さまざま調査検討をしていきたいということを答弁しています。留萌市でも補聴器装着など、何らかの対応が必要な難聴者が増加していると思われます。加齢性難聴などによる聴力低下への早期対応は、社会参加の意欲を高め、介護予防、とりわけ認知症の進行を遅らせる効果が期待されます。そこで中項目の1つ目、加齢性難聴の支援に関わる市の施策についてお聞きします。次に中項目の2つ目、空き家対策についてです。留萌市内には空き家が目立ちます。この冬の大雪によって危険な家屋も見受けられるようになりました。また留萌市の高齢化により一軒家に一人で住んでいる方も増えています。できれば老築化した家を出て市営住宅などに移りたいと考えたとしても、住んでいる家を解体しなければ市営住宅に入居することはできません。また誰も住む方がいなくなった住宅を親族などが解体したいと思っても費用が高くてそのままになっている家屋もあるのではないかと思います。隣の増毛町では町内の防災、防犯、衛生、景観等の生活環境の保全及び緊急時に人の生命、身体または財産に危害が及ぶことを回避するための応急措置、空き家等を増やさないための対策として町内施工業者により行う空き家等の除去工事に要する費用の一部を補助しますとして、 解体費用を助成しています。空き家を減らしていく一つの方法だと考えます。そこで中項目の2つ目、空き家対策の現状についてお聞きします。次に大項目の2項目目、教育の保護者負担の軽減について、中項目の1つ目、給食費の助成についてです。昨年からの原油の供給不足や天候不順、またロシアによるウクライナ侵略の影響で、食材費、水、光熱費の値上がりで、学校給食への影響は深刻、給食費の値上げに踏み切る自治体も出始めています。学校給食は学校教育の一環として行われ、セーフティーネットの機能も有しています。食料品や配送コストの高騰によって、おかずの品数や量が減らされたり、栄養基準を満たさないなどということがあってはなりません。文科省は4月5日の事務連絡で、食材高騰による給食費の値上げに対して、地方創生臨時交付金の活用を示し、さらに4月28日には、局長名で学校給食の負担軽減として、これまで通り栄養バランスを保った学校給食が実施されるよう、自治体の取り組みを強力に促し、必要な支援を迅速に行うよう、取り組みを進めることをお願いする事務連絡を出しました。物価の高騰、食料品や配送コストの値上げによって、給食内容が削られたり、給食費の保護者負担が増えることのないようにすることが必要です。そこで、中項目の1つ目、給食費の助成についてですが、最近の物価高騰に伴う学校給食への影響についてお聞きします。また、物価高騰によって給食費が値上げにならないような助成をする考えがないのかをお聞きします。次に大項目の3つ目、教職員の働き方改革について、中項目の1つ目、ギガスクールの課題についてです。ギガスクール構想によって、留萌市でも小中学校の児童生徒に1人1台端末が整備されています。ギガスクール構想は子どもたちの教育だけでなく、教育の働き方改革にもつながるということです。しかし、子どもたちはすぐに慣れることができても、パソコンが苦手な教員にとってはハードルが高いと感じることもあるかもしれません。かえって業務を複雑にすることも考えられます。教育委員会が学校現場の声を吸い上げ、適切に予算を確保して対処する必要があると思います。そこで中項目の1つ目、ギガスクールの課題についてお聞きします。次に中項目の2つ目、中学校部活動の地域移行についてです。来年の4月から段階的に地域への中学校の部活の移行が始まります。まずは中学校の土日から、それは中学校の土日の部活は先生が教えなくなり、地域の指導者が行うというものです。この先、徐々に平日の部活動も地域に移行していきます。有権者会議の会合では、運動クラブについて、国に対する提言案が取りまとめられ、6月6日、スポーツ庁に提出されました。提言案の中では、部活動の受け皿として、地域のスポーツクラブや民間事業者のほか、保護者会なども想定、スポーツ団体などに支払う会費が、保護者の大きな負担になると、参加をためらう恐れがあり、地元企業からの寄付や経済的に困窮する家庭に対する自治体からの補助のほか、国による支援策の実現に向け検討する必要があるとしています。そこで中項目の1つ目、中学校部活活動の地域移行についてですが、来年度からの休日部活動の段階的な地域移行についてお聞きします。次に大項目の4つ目、困難を抱える子どもたちへの施策について、中項目の1つ目、小中学校の不登校児童・生徒への施策についてです。新型コロナウイルスの影響が長期化する中、不登校の子どもたちの数が増えていると言われます。 2021年3月議会で私の質問に対して、教育庁は教育支援センターなどは不登校またはその傾向にある子どもたちの学校以外の居場所づくりについて有効な支援策の一つであると認識しており、どのような施設、設備が必要となるのか、必要な人材をどう確保するかなど、引き続き他市の事例などを調査、研究しながら検討していきたい。教育委員会としては、教育支援センターというものをしっかりと設置に向けて考えていかなければならないと考えていると答弁しています。そこで、中項目の一つ目、小中学校の不登校児童生徒への施策についてお聞きします。次に中項目の2つ目、ヤングケアラーに対する施策についてです。厚生労働省と文科省は、今年4月に全国の小学6年生と大学3年生に行った実態調査の結果を発表しました。小学6年生で世話をしている家族がいると回答したのは 6.5%、そのうち最多は兄弟が 71%、次に母親が 19.8% でした。平日1日に費やす世話の時間は1から2時間が最多の 27.4% で、 77.1% の児童が7時間以上と回答しました。欠席、遅刻や早退をする児童の割合が高い一方、世話をする児童の半数以上が特にきつさを感じていないと回答しています。大変さを十分自覚できていない可能性があります。北海道では4月1日に北海道ケアラー支援条例が制定されました。目的第1条の中で、すべてのケアラーとその家族等が孤立することなく健康で心豊かな生活を営み、将来にわたり夢や希望を持って暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。基本理念では、ケアラー支援はすべてのケアラーが個人として尊重されるとともに、周囲から大切にされ、社会から孤立することなく健康で心豊かな生活を営み、将来にわたり夢や希望を持って暮らすことができるよう行われなければならない。またヤングケアラーへの支援は、ヤングケアラーの意向を踏まえつつ適切に行われるとともに、子どもの権利及び利益が最大限に尊重され、心身ともに健やかに育成され、並びに適切な教育の機会が確保されるよう行われなければならない。そしてケアラーを支援するための地域づくりとして、北海道は公的な介護、福祉または医療に関するサービスがケアラーによる援助を受けている者等によって効果的に利用され、ケアラーが必要な支援を受けて安心して暮らすことができる地域づくりを、ケアラーと地域住民等が一体となって推進することができるよう必要な措置を講ずるものとするとしています。また新聞報道によりますと、学業などに支障が出やすい若い世代のヤングケアラー対策では、小学生と大学生の実態調査を北海道でも行うほか、相談窓口を開設したり、関係機関の連絡調整を担うコーディネーターを配置する、ケアラー全般に対し全道で活躍するアドバイザーを任命、各市町村に派遣するほか、講演や研修を行う北海道高齢者保健福祉課は、地域の実情に合った仕組み作りを後押しし、ケアラー、ケアを受ける双方が安心して暮らせる社会を目指したいと話す。ケアラーを個人として尊重し、支援すべき存在と位置づけ、本人や家族が孤立しない地域社会の実現を明記。北海道の責務を市町村支援などと定め、ケアラーの早期発見や相談の場の確保などを目指すとしています。そこで、中項目の一つ目、ヤングケアラーに対する施策についてですが、ヤングケアラーに対する施策について、現在の取り組み状況をお聞きします。次に、大項目の5つ目、JR 留萌本線について、中項目の1つ目、JR 留萌本線存続についてです。新聞報道で、赤字でも維持、世界の標準との日本総研首席研究員の方の論考、考えが 載っていました。そもそも交通インフラは税金で整備、維持するのが世界の常識、赤字の鉄道はいらないというなら、道路や港湾施設、空港滑走路は皆赤字だが、税金で維持されていると指摘。鉄道は定時性、快適性、安全性、貨物を含む大量輸送能力、環境負荷で他の輸送集団と比べて優位性があります。100年以上維持してきた鉄道を赤字、黒字に狭めるのではなく、北海道の未来を真剣に考える議論への転換が待ったなしです。JR 各社を民営鉄道他社と同列にして、民間だから儲けるのが当たり前と考えるべきではありません。存立形態が違うのです。国鉄分割民営化時に約束したローカル線はなくさないという約束を守らせることが必要です。同時に持続可能な公共交通の実現に向け、交通政策を考える場合は、企業の利潤や株主優先ではなく、国民、利用者の交通権保障の立場で議論すべきです。としています。留萌市長は留萌市沼田長官の一部廃線の意思を表明していますが、温暖化防止計画を作成している留萌市の立場からも、環境に優しい公共交通として鉄路を残す必要があります。また、まちづくりの観点からも、観光客やインバウンドの対応のためにも、鉄路を残す必要があると思います。鉄路が住民にとって重要な足となっている他の沿線自治体ともしっかり協力して、留萌本線存続のために力を尽くしてほしいと思います。そこで JR 留萌本線存続についてお聞きします。以上を1回目の質問といたします。
答弁を求めます。市長。
小沼議員のご質問にお答えいたします。はじめに、大項目1点目、市民が安心して住み続けられる施策についての中で、中項目1点目、加齢性難聴の支援に関わる施策についてのご質問でございますが、現状におきましては、加齢性も含めまして、中度等の難聴者に対する助成等の施策はございませんが、高度難聴以上の聴覚の障害により、身体障害者手帳の交付を受けた場合は、補聴器購入費の支給に係る制度の対象となるほか、動脈硬化や高血圧などの生活習慣病があると、内耳や脳の血流が悪くなり、聞こえの機能に悪影響を及ぼすと言われておりますことから、市の高齢者施策といたしまして、高齢者の加齢性難聴の予防も含めた、健康づくりの普及啓発に努めているところでございます。次に、中項目2点目、空き家対策の現状についてのご質問でございますが、空き家に関する対策といたしましては、従前より、建物の管理が不十分と判断した物件や、当期間に雪害の恐れのある物件の所有者または管理者などに対し、当該物件を適切に管理するよう通知しておりますが、令和2年度から年1回、空き家を放置したことにより起こり得る事故の内容などのほか、適正な管理を怠ったために第三者に被害が及んだときに、 損害賠償の支払いに発展した場合の賠償額を試算した内容を記載したパンフレットを同封して適正に管理するよう通知を行っているところでございます。令和3年度は11月と1月に約250戸の所有者などに対し空き家を適正に管理するよう通知を行っており、さらに近隣住民からの通報により管理状態が不十分と判断した物件の所有者などに対しては当該物件の状況写真を添付し適正に管理するように随時通知を行っているところでございます。空き家につきましては財産の相続を放棄されている相続人も多く、物件の解体がなかなか進まないのが現状でありますが、今後につきましても引き続き管理不全な状態の空き家の増加抑制を図るため粘り強く啓発を続けてまいりたいと考えております。次に大項目5点目 JR 留萌本線についての中で中項目1点目 JR 留萌本線存続についてのご質問でございますが、 JR 留萌本線における協議状況につきましては沿線の北空知の1市2町において JR 北海道と沼田深川間の部分存続に向けた協議が継続されているとお聞きしているところでございます。私といたしましてはこれまでも申し上げている通り国からの支援が得られない状況の中で地元負担による路線維持は極めて厳しいものと判断しており、バスを中心とした持続可能な公共交通体系を確保するとともに早期に沿線自治体会議を開催し JR 北海道からの代替交通確保や地域振興に向けた支援など今後の協議を進めていきたいという思いに変わりはなく、 JR 留萌駅跡地も含めた駅周辺や船場公園エリア内を中心に新たな人の流れを生むための施設整備や企業の進出を誘導し一体的なまちづくりを進めていきたいと考えております。以上です。
教育長。
小沼議員のご質問のうち、教育委員会に関する質問にお答えいたします。はじめに、大項目2点目、教育の保護者負担の軽減についての中で、中項目1点目、給食費の助成についてとして、最近の物価高騰に伴う学校給食への影響についてのご質問でございますが、長引くコロナ禍におきまして、原油価格、物価高騰に直面する中、学校給食に関わる食材につきましても、米飯の価格は落ち着いているものの、世界的な小麦の高騰により、麺やパンなどを含めた主食1食あたりの食材経費が前年度と比較して、小学生分で約 2.5 円、中学生分で約 2.36 円増加しております。牛乳につきましても小中学生ともに 0.95 円増加となっております。また副食にかかる食材経費につきましても野菜類を中心に価格が高騰しておりまして、長ネギ、大根、 キャベツなどにつきましては前年の約 1.3 倍から 1.6 倍、玉ねぎ、白菜においては約 2.5 倍ということになっておりまして、揚げ物などで使用する菜種油なども約 1.6 倍となるなど、価格変動が大きく、本年4月分の学校給食費に関わる1食あたりの、食材経費について見ますと、前年よりも4563円、増加をしており、物価の高騰が学校給食に影響をしているものと学校給留萌市学校給食会からお聞きをしているところでございます。次に、物価高騰によって給食費が値上げにならないような助成をする考えについてのご質問でございますが、物価高騰が続く中におきましても、これまで通り、これまでもやってきておりますが、栄養バランスや量を保ち、給食の質を低下させない範囲内において、価格変動の少ない食材の活用ですとか、比較的安価な食材の確保に努めて、さらには給食センターに配置されております栄養教諭とも協力連携をしながら、献立メニューを工夫することなどによって、現在の学校給食費の保護者負担額に影響を与えないように取り組みを行っているところでございます。教育委員会といたしましては、引き続きこの物価高騰が給食費に与える影響などに注視しながら、一方では国の地方創生臨時交付金の活用なども検討していきたいと考えているところでございます。次に、大項目3点目、教職員の働き方改革についての中で、中項目1点目、ギガスクールの課題についてのご質問でございますが、国のギガスクール構想の下で、令和2年度に各小中学校において、児童生徒1人1台端末と、高速大容量の通信ネットワークの一体的な整備を行い、令和3年度から本格的な運用を開始したところでございますが、端末機器の適正かつ円滑な運用についての検討をするために、各学校の方から推薦のありました教員で構成されますギガスクール構想推進委員会、こちらを立ち上げまして、児童生徒が家庭へ端末へ持ち帰る場合のルール作りですとか、インターネットへの接続ができない家庭に向けたモバイルルーターの貸し出し手続きについての協議を実施してきたところでございます。各小中学校の課題に向けた対応といたしましては、児童生徒の一斉通信に伴ってインターネット通信が遮断されるなどの事象が生じたことや、端末機器の不具合に対応するために、今年度より保守契約による学校 ICT に関わるヘルプデスクを開設いたしまして、各学校から個別に問い合わせをいただくことで、授業に支障がないように対応しているところでありまして、また故障や障害の状況によっては、システムエンジニアによる学校への訪問による対応についても実施をしているところでございます。また各学校の ICT 化の円滑な推進を図るために、ギガスクールサポーターを配置し、端末機器の不慣れな教職員に向けた基本操作や授業での使い方、操作研修会の開催の支援を行っているところでございます。 ICT を活用いたしました教職員の働き改革への支援といたしましては、授業支援のためのアプリケーションであるロイロノートや、河合塾との包括連携協定に基づき導入した AI を活用した学習ツール、キュビナの効果的な活用、指導者用デジタル教科書の導入などにより、ペーパーレス化による業務の効率化、児童・生徒の学習ノートの点検業務や、テストの採点時間の軽減など、教職員の負担軽減につながる取り組みを進めているところでございます。次に、中項目2点目、 中学校部活動の地域移行についてとして、令和5年度からの休日部活動の段階的な地域移行についてのご質問でございますが、スポーツ庁の有識者会議では、公立中学校の運動部活動の指導についての提言をまとめ、スポーツ庁に提出したところであり、この提言の内容といたしましては、運動部活動においては学校単位で活動して、指導は教員が担うという活動の継続は困難であり、学校の運動部活動に代わり、地域において運動、スポーツの機会を将来にわたって確保充実できるように、子どもたちが地域でスポーツを楽しめる環境を新たに構築していく必要があるといたしまして、令和5年度から令和7年度末を改革集中期間に設定し、休日の運動部活動から段階的に地域に移行することを基本として、学校から地域のスポーツ団体に移行していくことなどを盛り込んだ内容とし、地域の実情に応じて多様なスポーツ団体等が実施主体となる学校体育施設活用に関わる協議会の設置、地域移行に向けたルールの策定などが求められているところでございます。教育委員会といたしましては、部活動の地域移行に関する意向を確認するため、令和3年3月に中学校の部活動の顧問を対象とし、また7月には保護者を対象としたアンケート調査を行っており、部活動顧問においては 87% が移行に賛成、保護者においても 74% が賛成という結果でございました。また、令和4年5月には、教育委員会、スポーツ協会、中学校、高校、教育局などの関係機関が集まり、部活動の地域移行に関する意見交換会を実施し、この中で教員による地域部活動への兼職兼業、指導者の確保、施設の確保、保護者負担の在り方、保険料の負担、平日の部活動との連携などの課題や検討事項を確認したところでありまして、今後においても継続した議論を進めることとし、令和4年度の早い段階で関係者からなる協議会を設置し、具体的な部活動の地域移行に向けた検討を進める予定となっているところでございます。次に大項目4点目、困難を抱える子どもたちへの施策についての中で、中項目1点目、小中学校の不登校児童生徒への施策についてのご質問でございますが、留萌市における令和3年度末時点の不登校児童生徒の人数につきましては、小学生が16名、中学生が30名、合計46名となっているところでございます。令和2年度末時点の合計27名と比較いたしますと増加傾向となっており、コロナ禍の長期化による精神的負担や登校リズムの変化等の事由により増加をしているものと分析しているところでございます。教育委員会の取り組みといたしましては、昨年度北海道教育委員会が実施する学びを止めない心を近づける不登校児童生徒への ICT 学習支援実践研究事業、こちらにおける指定校として市内小学校1校が指定をされ、不登校児童への支援の充実を図るために ICT を活用した学習支援として、児童の学校復帰に対する意欲の向上、望ましい学習習慣、生活習慣の定着などに取り組んだところでありまして、対象である児童3名中2名につきましては、1人1台端末を利用した連絡を通して週1回の 放課後登校へつなげることができ、令和4年度につきましても継続した登校につながっているとお聞きしているところでございます。また不登校児童生徒の支援には家庭との連携が不可欠でありますことから、家庭と学校の連携が円滑に行えるように、スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーといった専門家による面談やケースに応じて家庭訪問を行うなど、アウトリーチ型支援について取り組んでおり、令和3年度につきましては、スクールソーシャルワーカーでは18件、スクールカウンセラーでは9件の不登校に関する相談を行い、登校に向けた支援を継続して実施しているところでございます。教育委員会といたしましては、不登校の児童生徒へのきめ細かな支援と対応に努めるとともに、不登校の子どもたちの学校以外の居場所づくりについて引き続き検討してまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目2点目、ヤングケアラーに対する施策について、現在の取り組み状況のご質問でございますが、北海道におきましては、ケアラー支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進していくことを目的といたしまして、令和4年4月1日に北海道ケアラー支援条例を施行し、ヤングケアラーの専門相談窓口を開設したほか、道内8カ所にヤングケアラーコーディネーターを配置し、学校をはじめとする関係機関からの相談への対応や、市町村などヤングケアラー支援者の技術的助言、関係者向け研修の開催が予定されているところであります。教育委員会といたしましては、ホームページにおきまして、国や道が設置するヤングケアラーの相談窓口や、市の家庭児童相談室の紹介を行っているところでございますが、昨年9月に行われた道の調査におきまして、中高生のヤングケアラーに関する認知度が1割程度と低い状況にあったことから、今後におきましては、ポスターやリーフレット等により、子どもたちに対する周知を行うほか、地域住民に対しても、ヤングケアラーと思われる子どもに、子どもに気づいてあげられるように、同様に積極的な周知を行ってまいりたいと考えております。また、今年度、厚生労働省において作成されました、福祉、介護、医療、教育などのさまざまな分野の関係機関が連携して行う支援のつなぎ方ですとか、ヤングケアラーの発見の着眼点などがまとめられました多機関、多職種連携によるヤングケアラー支援マニュアル、こちらを活用しながら、各関係機関との連携による支援に努めてまいりたいと考えているところでございます。以上です。
小沼議員。
それでは再質問させていただきます。まず大項目の1項目目の中項目の1つ目、加齢性難聴の支援に関わる施策ですけれども、まず1つはですね、高齢者への聴力検査っていうのはどういう場面で行われているか教えてください。
市民健康部長。
はい、お答えいたします。市が高齢者の聴力を確認する場面につきましては、要介護認定の申請をされた高齢者につきまして、要介護認定調査において、聴力の評価を行っております。具体的には、認定調査員の聞き取りにより確認することとなっておりますが、聴力の程度を確認するための機器による確認までは行っておりません。以上です。
小沼議員。
あとですね、国民健康保険などの特定健康審査とかなどで聴力検査やってないと思うんですけど、その辺はどうなっているか教えてください。
市民健康部長。
はい、お答えいたします。国民健康保険の特定健康審査の目的につきましては、メタボリックシンドローム該当者などの生活習慣病の予防、早期発見により発症及び重症化の抑止を図り、被保険者の健康増進とともに、医療費適正化を図るものでございます。 また後期高齢者医療保険の健康審査の目的につきましては、生活習慣病の予防および重症化の抑止、被保険者の健康増進とともに医療費適正化を図るものであり、検査項目につきましては、国民健康保険の特定健康審査と同じとなっております。特定健康審査につきましては、国で定められている項目について、補助金を活用しながら、実施しておりまして、補助金の対象となっておりません、聴力検査につきましては、保険加入者の、負担が大きいことから、実施については考えていないところでございます。以上です。
小沼議員。
把握するためにも、市からの持ち出しが必要っていう捉えなんですかね。
市民健康部長。
はい、お答えいたします。国民健康保険と後期高齢者事業につきましては、それぞれが特別会計ということで独立採算制を取ってございます。その中で、市から単独施策としてですね、繰り入れするという方法もございますけれども、基本的にはその保険者の中でですね、税金ですとか、そういう後期高齢者の保険料でですね、賄うものと考えているところでございます。以上です。
小沼議
員。他の自治体ではこう助成の制度と何かが聞いてるんですけども、ただ他の自治体のようにやっぱり医療費を抑制するためにも、生活習慣病を減らすためにもですね、認知症の予防の観点からもやっぱり中度軽度の難聴者の助成制度必要だというふうに考えるのですけども、そういう考えがないか お聞きします。
難聴者の関係でございますが、やはり、市としてですね、市といたしまして、どのように、把握の問題も含めて、対応していかなきゃならないのかなというふうに思いますが、先ほど部長が答えたとおり、やはり経費の問題というものが存在すると思います。現在、私どもの方で、要介護認定申請者に実施する要介護認定調査の調査項目の該当した人数の割合から、65歳以上人口の約 8% に当たる610人程度と、推計をしているところでございます。中度等の難聴者への助成の制度につきましては、加齢性難聴だけではなく、誰しもが必要な支援を受けられることが大切であることから、高齢者以外にも相当数が見込まれ、市の財政だけで助成していくのは困難であると考えているところでございます。市におきましては、今後も高齢者の加齢性難聴の予防も含めた健康づくりの普及啓発を行っていくとともに、国に対して高齢者福祉施策における加齢性難聴の補聴器購入に対する補助制度の創設のほか、障害者福祉施策における軽度、中度等難聴者の補聴器購入にかかる補装具費の支給制度について、引き続き全国市長会を通じて要望してまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
小沼議員。
次に、中項目の2つ目、空き家対策についてですが、所有者に対するいろんな換気などのことについては分かったんですけど、私が考えているのはですね、やっぱり解体したくても、もう老朽化して危ないだろうと思っても解体したくても解体費用が高いのでですね、解体が進まず、そういう空き家が放っておかれている状態っていうのがあるんじゃないかと思いまして、できればその他の自治体ではこの解体費について助成をしているっていう自治体もあるので、そういうことを補助制度について創設するという考えが ないかどうかをお聞きします。
市長。
まあ、補助制度については、まあ、先ほど委員からもお話があった通り、議員からもお話があった通り、まあ、増毛町で、されているというお話は聞いているところです。まあ、しかしながら、やはりその、まあ、この土地と建物という、まあ、所有権の問題というのは、まあ、今までも多くの訴訟だとか、まあ、そういうような状況になった経緯もございます。まあ、今後どのような形でですね、できるのかというのはやはり研究をしていかなきゃならないのかなというふうに思いますが、まあ、現状として今私どもでできるとすれば、リフォーム助成同程度で、まあ、考えられるのかなという気はしますが、やはりあくまでも所有者の方向性、考え方の問題というのが非常に、大切になってくるというふうに思います。当然放棄されたりしているものに関してですね、どこまで市が関与できるのかという法的な問題というのは非常に大きく関わってきますので、まあ、今後とも調査をしていきたいと思います。
小沼議員。
この高齢化が進んでいることによって、お一人で結構大きな老築化したお家に住んでいらっしゃる高齢者の方が多いと私は感じているんですけども、そういう方たちが今の老築化したお家を出てですね、例えば公営住宅などに入りたいって言ったときには、その空き家を家を解体してからでないと入ることができないんですよね。そのために、まあ、解体の費用がなくて、全くない状態でずっとそういう危険な住宅に住み続けているという高齢者もこれからって 今現在でもかなりいると思われるんですけども、そういう方たちのために少しでも助成があれば、親族や一生懸命知ってる人に何とかやりくりしてもらって、老朽化したお家を解体して、そして安心して市営住宅なんかに移るということも可能になるかと思うんですよ。いろんな面から言ってもですね、この助成の制度っていうのは必要であるというふうに思います。ぜひですね、いろんな助成の仕方、制度の設計の仕方あるかと思いますけど、ぜひ検討していただきたいというふうに思いますけれども、いかがですか。
市長。
まあ、もう大変申し訳ないんですけど、まあ、私の考え方を申し上げさせていただきますが、やはり家族がいる方についてはですね、やはり家族も責任を持ってそのことについてやはり検討というか考えていただかないと、案に制度として財産放棄ということでですね、済ませないでほしいというのが、まあ、私の思いでございます。やはり住み慣れた家を親が維持してきたわけですから、そのことも含めてですね、まずはやはり家族で考えていただきたいというのが思いですから、そこから次のじゃあ市としてどう考えていくのかっていうふうになってくるのかなというふうには私は思っております。本当に難しいその財産の問題、贈与の問題でございます。法的な問題も含めて、まあ、先ほども言った通り調査を進めながら、どんな対応が一番本当に公平的にできるのかということを考えていきたいと思います。
小沼議員。
まあ、家族がこうそういう気持ちになるためにも、そういう助成制度があったらそういう気持ちを後押しできるのかなというふうに私は思っているということをお話しで次の質問に入ります。次ですけども、大項目の2つ目、給食費の助成ですけども、今の物価高騰に伴ってということで、国の方からもですね、国会でも岸田首相がですね、給食費が上がらないように、いろんな今地方交付税も出してるので、そういうのも使いながら なんとか維持してくれということを言っているところだと思うんですけど、ぜひそういう方向で考えていただきたいと思うのですが、いかがですか。
教育長。
はい、先ほども答弁で、一部申し上げましたけれども、実はこれまでもですね、今回の、情勢だけじゃなくて、これまでも国内の気象条件ですとか災害等により物価が高騰しているという状況も、毎年のように、ございました。その度に先ほども答弁したように栄養給油とも連携した上で栄養バランスですとか量、給食の質を落とさないように、また給食の値上げにつながらないようにというような工夫を毎年してきております。今年度についてはまだ始まって2ヶ月ちょっとというところも、ございます。現時点ではその値上げが必要だというところの判断は、しておりません。今後の、物価高騰の状況などを、そちらの方に注視しながらですね、国の方でも用意していただいた地方創生臨時交付金の活用っていうのもですね、検討しなければならない、ということで考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
小沼議員。
それでは次に、部活の移行についてはですね、大変答弁分かりやすかったので再質問なしでいきたいと思いますが、次の困難を抱える子どもたちの不登校の子どもたちについての質問の中で再質問してしたいのですけれども、教育支援センターというのがずっとですね、不登校の子どもたちのための教育支援センター、いろいろ調査なども進めてきているかと思いますけれども、その進捗についてお聞きします。
教育長。
教育支援センターの進捗状況についてのご質問でございますが、教育委員会といたしましては、教育支援センターの設置に向けて、先行して設置しております、富良野市ですとか、秋別市の視察を、まずは行っております。また今年度につきましても、市別、名寄、紋別市の、教育支援センターの視察を予定しておりまして、運営における課題ですとか、先進的な取り組みについて直接、お話を聞いた上で調査研究したいというふうに、考えております。教育支援センターが、主体性を持って、学校、保護者、専門家と連携しながら、不登校児童生徒に寄り添うシステムの構築に向けて協議を進めたいというふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
小沼議員。
進み方がなんか私からすると遅いという感じがとてもするんですけど、例えばスケジュール的にいつぐらいからなら可能みたいな、そういう目処っていうのがありますか。
教育長。
はい、以前から議会の方では教育支援センターの必要性ということでお答えをしてきております。私も先ほどから答弁しているように必要性はあるというふうな認識のもとにまずはあります。こちらについてはですね、学習支援だとかっていう部分についてはですね、もしかすると今の既存の寺子屋だとかいろんな仕組みを活用しながらですね、それを拡張する中で学習支援とはできるのかなというふうに思っておりますけれども、一番その不登校の児童で問題なのは学校に出てこれないだけではなくて、家から外になかなか出られないっていう子どもがたくさんいるというお話も聞きまして、実はだから居場所を作る以前にその子どもたちの悩みだとか、子どもたちが思っていることをですね、きちんと寄り添って話を聞いてあげるシステムっていうのがなければ、居場所だけあってもしょうがないのかなと思っておりまして、まずはそのような体制をどのように作れるのかっていうところもですね、先進地などのお話も聞きながら十分に見極めてですね、この人材確保っていうのはこの年度途中ですぐできるのかっていう部分もございます。私としてはこの人材確保も含めてですね、私の目標として来年度当初にそのような形が何らかの形で 完全な形でできないかもしれないですけれども、できるところからやっていきたいなという気持ちでおります。以上です。
小沼議員。
行政としてそういう場があるということでも、だいぶ不登校の子どもたちのこう気持ちっていうかな、そういうのが違ってくると思うので、ぜひ早期に来年度ということも聞こえてきましたので、進めていただきたいというふうに思います。それからヤングケアラーについてなんですけれども、北海道でも条例がガチッと出たので、いろんなこうマニュアルも出てきているということで、こう進みそうだなという気はとてもしているんですけれども、だからやっぱり留萌のこう現状として、 あまりこういるという現状を捕まえていないようなんですけれども、やっぱりこの現状の捕まえ方が一番大事かなというふうに思うんですけど、なんかそういう方策何か考えていますか。
教育長。
はい、先ほど議員の方からも北海道の昨年の調査のお話がございました。この調査内容も先ほど少し言っていただいたんですけれども、ヤングケアラーという言葉の認知度については、中学生も高校生も、割とやっぱり1割程度しかないということと、世話をしている人に世話をしている家族の状況を聞いたんです、ところでは、やっぱり家族の世話、兄弟の世話というところが最も多いと。で、学校生活への影響について、聞いたところでは、ほとんどないというのがやはり一番多いと。で、あと生活の世話や悩みについての相談の経験があるのかという部分では、ないっていうのが一番多かったと。その相談しない理由もそこで聞いているようですが、相談するほどの悩みじゃないというような答えも、ありました。確かに、こういう答えは多いんですけれども、この中にはやはり、学校に行くのについて支障が出ているような子どもも、もしかしたら含まれているのかなと。ほとんどの子どもについては兄弟の世話がほとんどで、というところでいくとですね、これは通常の家族の、絆を深める意味でも通常行われているような世話なのかもしれないなという部分もありますけれども、一部にはやはり学校に行くのに支障が出ているような子どももいるのかもしれないというところでですね、まず、私たちとしてはですね、このヤングケアラー自体の認識も低いというところがあるので、まずは子どもにも直接、お知らせしたいなというのがあります。実はですね、何もしてないんじゃないかという先ほどお話ありましたけれども、条例が4月1日にできるということで、私たちもすぐポスターですとかリーフレットが配布されるもんだと思ってたんですけれども、なかなかそれがまだいただけてないというのもありまして、そのいただけてない状況を待つのではなくてですね、私どもで今いろいろあるような資料をもとにですね、リーフレット等を作って、まずは直接子どもたちにですね、ヤングケアラーというのはこういうことだよというのをお知らせすると同時にですね、先ほど申しました国がいろんな多職種で連携して、気づいてあげる、また仕組みが必要だということと、周りにいる大人たちが気づいてあげる仕組みが必要だということでですね、その、広報だとかいろんなものを通してですね、周りの大人もですね、もしかしたらそうかもしれないという部分が気づけるようなですね、まずは、仕組みを、早急にですね、作っていきたいというふうに思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
小沼議員。マイクをつけてください。
最後に JR 留萌本線のことですけれども、議員で行政視察を行ったときにですね、砂川市の社会公共施設の地域交流センター U、 これ線路沿いにありまして、駅にも直結しておりました。このように駅の機能を残しながら駅周辺のまちづくりをすることも可能であるなというふうに思って帰ってきたのですけれども、もう一度これから例えば観光客を呼び込むということも考えているようですけれども、そのためにも そして少数ですけども通学している子どもたちのためにもですね、やっぱり一部廃線の意思を転換してですね、生活の足として必要としている他の自治体の市長と組長と協力して鉄路を残してほしいと思います。もう一回市長の考え方をお聞きして私の質問を終わらせていただきます。
市長。
JR 問題につきましては前から言っている通り考え方に変更はないということでご理解をいただきたいと思いますし、やはり砂川を見本にされたとしてもやはり本線と支線の違い、やはり乗客数の問題、さまざま違いが出てきていると思います。私どもはそうじゃなくてやはりより便利な公共交通の考え方というのを優先的に考えていきたいというふうに思っておりますので、どうぞご理解をいただきたいと思います。
2番、小沼議員の質問を終わります。